FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは、向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は、向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、今年10月、ナルオ向川女子大前駅高架下にオープンした向川女子大学の新しい大学キャンパス、向女ステーションキャンパスというのがあるんですが、私は今の週に1回ね、大学に授業に行ってますので、駅を降りて、でずっとこのステーションキャンパスの前を通って大学に行くんですよね。もうとにかく駅前が変わりました。もうね、この高架下がこうガラス張りで明るい作りになってるので、本当に明るい、お天気のいい時なんてキラキラしてて、で人でね、にぎわってる学生さんも一般の方もいっぱいね、人が来てらっしゃって、私もいつかこのカフェに行かないといけないなと思いながら、なかなか行けずにいるんですが、今日はそのあたりのお話伺っていきたいと思います。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向女ステーションキャンパスの建設に関わった向川女子大学生活環境学部学部長の三好恒隆教授と、そしてステーションキャンパス内にあるラビーズカフェで働く向川女子大学文学部日本語日本文学科4年の落ち海明日香さんをお迎えします。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学生活環境学部学部長の三好恒隆教授と、向女ステーションキャンパス内にあるラビーズカフェで働く向川女子大学文学部日本語日本文学科4年の落ち海明日香さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
三好です。
落ち海明日香です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、今年10月、ナルオ向川女子大前駅高架下にオープンした向川女子大学の新しい大学キャンパス、向女ステーションキャンパスについてお話を伺っていこうと思うんですが、三好先生、
はい、
つい先日お会いしましたね。
お会いしましたね。すれ違いましたね。
すれ違いましたね。はい、あの時に、はい、あ、すれ違ってから、あ、三好先生だったわと思って。
あ、そうですか。
ごめんなさい、愛想なしに失礼いたしました。さあ、その、はい、ずいぶんとあの高架下が変わったんですよね。
う
ん、
ありがとうございます。
で、いつ、まあ、もうそろそろやなと思いながらね、はい、いつも、まあ、ナルオ向川女子大前駅を降りてたんですけれども、うん、気がついたらもうあっという間にこの秋ね、
そうですね、
オープンしてたから、あ、もう時間の経つのは早いなと思いながら、ね、はい、どんな、内容になってますか。
まず高架下に、はい、あの向女ステーションキャンパスは、あの向川女子大学 の地域貢献施設、地域への情報発信施設ということで、うん、まあ、作ってますので、はい、地域の人と学生さんがこうちょっとホッとできるスペースを、まあ、作るということで、はい、改札を降りたところには、あの後でお話が出ますラビーズカフェ、
はい、
ということで、まあ、お茶を飲んだり、うん、食事をしたりできるスペースとですね、それから、あの向川女子大学にはあのオープンカレッジっていう仕組みが、まあ、あるんですけれども、はい、そのオープンカレッジの、まあ、セミナーなんかが開けるレクチャールームというも、うん、いうのと、それと、まあ、港銀行さん、地域、同じく地域貢献がテーマとして、まあ、ご活躍されている企業ということで、
はい、
港銀行さんというのが、まあ、入っているということですね。
はい、いやだから本当にあの高架下なので、奥行きがあるというか、はい、横長縦長なんて表現したらいい
ですか。横長ですね、やっぱり
横長ですね。
横から見て、
そうですね、
そうですね、
横長にこうね、はい、伸びているスペースということなんですけれども、
はい、
これまず駅降りてすぐっていうのがいいですね、このラビーズカフェね。
そうですね、もう迷いようがないですね。改札の正面ということで、まあ、大変人に言いやすいので、あの多くの方にあの来ていただいております
ね。え、はい、そうですね、
はい、
今オープンしてからどのぐらいですか。うん、もう
10月7日にオープンしましたので、うん、11月2ヶ月半ぐらい、
ですね、
はい、そうですね、はい、
半 況はどうですか。
おかげさんでやはり分かりやすいということがあると思うんですけれども、うん、いろんな方に注目していただいてまして、まあ、先日も大阪府が視察に来られたりとかですね、それからUR 系の都市開発なんかをやっておられる UR 系のお方が視察に来られたり、うん、他の電鉄会社の方もお越しになったりとかですね、そういうことで、まあ、結構広い反響が得られてたり、それから、まあ私は建築とか都市計画分野ですので、はい、日頃あまりお付き合いのない鉄道系のジャーナルから取材を受けたりとかいうことで、まあ、結構反響が広がっているので嬉しく思ってます、
はい、高架下にそういうステーションキャンパスを作るという、うん、この試み自体は大変珍しいことですよね。
そうですね、おそらくスポットでね、ちっちゃな部屋を持ってるという、大学が持ってるというのはあるかもしれないんですけれども、ここは阪神電鉄さんから向こう側女子大学が土地を借りて、うん、定期借地っていう方向で やり方で借りてですね、はい、それで、建物は向こう側女子大学が投資をして建てて、そこに、自分で運営しているスペースもあればテナントさんも誘致して入ってもらってるという構造になってるんですけれどもね、まあ、おそらく全国でここしかないというふうに思いますので、もうそのこと自体が大変ユニークだということで、視察なんかにお越しになる場合が多いですね。
そうでしょうね、はいはい、でさっき言ったその、大学側としてはその駅からすぐっていうことのまずメリットもありますし、うん、 そうですね、あと電鉄さんからするとその高架下を有効に使うっていうのも
そうですね、ね、それでこれからやはり駅を中心に、地域を活性化させていくっていうのはこれから日本各地で大きなテーマになってくると思うんですけれども、やはり学園前駅ということでね、このまま駅の名前も10月1日に変わりましたけれども、はい、学園前駅ということで新しいね、新名所にこう育っていけば、いいかなと思ってます。
いや本当にそうですよね、はいはい、これからどんな風にまた発展していくのかも楽しみっていうところですよね。
そうですね。
でね、三好先生、はい、前を通ってると高架下に木が植わってますよね。
あ、広場のところ にオリーブの木がね、はい、1本植わってます。あそこはですね、高架下で今回ステーションキャンパスを作りました。敷地が少しね、高架の上のところから出てるところがあるんですね、うん、ということで、雨が、まあ、当たることができるんですけれども、そういうところは、はい、樹木は育つわけですが、そのところを利用して広場を作って、ちっちゃな広場ですけれどもね、駅前広場とこう向かい合うような形で広場を作ってオリーブの木を、まあ、植えてるんですね。それであそこにシンボルツリーを何にしようかということで大変迷ったんですけれども、花言葉で平和と知恵の花言葉を持ってですね、幸せを呼ぶ木と言われてるオリーブの木がやっぱりふさわしいかなということで、ホリーブの木を1本入れてるんですね。平和と知恵と幸せがあそこに集まればいいなと思います、
さあそしてお中美さん、
はい、
向こう女ステーションキャンパス内にあるラビーズカフェで働いていらっしゃるということなんですが、はい、まずはその学生生活の方からお伺いしていきたいんですけれどもね、向こう女を選んだのはなぜだったんですか。はい、
私が中学校、はい、高校でお世話になってた部活動 の、うん、陸上部なんですけど、先輩大好きな先輩
がはつらつとしてるもんね。
ありがとうございます
おちみさんね、
はい、
陸上部だったんですか。
そうなんですよ、はい、そこで大好きだった先輩、尊敬している先輩が大学、向こう側女子大学に入学されたっていうことで、私もその大学で頑張りたいなっていうふうに思いまして、向こう側女子大学に来させていただきました。
そうだったんですね、はい、でその中でも文学部、日本語文学科を選んだというのは、
はい、はい、私は教員にずっとなりたくて、うん、でその国語と書道の免許がこの文学部では、うん、取れるっていうことが強みだなと思って、こちらで勉強させていただきたいなと思い、
目標がしっかりされてますよね。
ありがとうございます、
ね、そういう風になりたいって思った時に、はい、うん、それをこう手助けしてくれるカリキュラムがあるということですよね。
はい、そうです
ね、向こう側女子大学にはね、はい、そうなんですか。学生生活で印象深いことって何かありますか。
そうですね、私はその文学部に所属してるんですけども、うんうん、いろんな学科の友人と触れ合える機会が多かったなっていうのが印象に残っています、うん、私はその教員を あの志望するにあたって、はい、あのいろんな学科の教育学科とかあとはスポーツ系の学科であったりっていうのでたくさんの友達とつながれたりあと部活動もしていて、そこでもまたあの違う学科の、あの同期や後輩とつながれたことっていうのがすごい印象に残っています。
部活動何されてるんですか？
競技スキー部です。
あー、はい、そうなんですか。え、競技スキー部っていうことはそれはもうなんか大会出たりとかってことですよね？
そうですね、シーズンこれからシーズンなんですけど、冬になるとあの、まあ、野沢とかに、うんうん、あの行きまして、でそこであの大会滑るっていうのをメインにさせていただいてます、
うん、あ、そうですか、はい、で、まあ、同時にその部活も頑張るしゼミでもね。
そうです ね、
どんなことをされてるんですか？
ゼミでは、私は書道のゼミに所属しているので、
はい、
あの作品をみんなそれぞれ自分のこうやりたいっていう作品を、うん、あの今一人一人個人であの制作しています。で今卒業の時期に向けてのその卒業制作の作品を、はい、あのやってるんですが、
大変な時期でしょ？
そうなんですよ。もうみんな必死で毎日書いてます先生に添削していただいて、はい、であの個人個人 その作品なんですけども、みんなが一つになれていいあのゼミの雰囲気でやらせてもらってるなっていう風に感じています。
そうですか、はい、書道ってどれぐらいされてるんですか？
私は、うん、小学1年生の頃からあの習い事で書道をずっとしています。
うん、そうですか、はい、じゃあもうずっとねそうやって書いてこられて、はい、
そうですね。
あ、そうですか。いや、いろいろとこうなんですか、打ち込むものがあって
そうですね、
充実してありますね。
はい、
チームさんね。さあ、そんな中でアルバイトのお話なんですが、はい、ラビーズカフェでね、これはあのアルバイト、まあ、どんなことされてるんですか？
主に2つお仕事がありまして、うん、はい、1つはあの直接お客様に関わってあのメニューをおすすめしたりとか提供するっていうホールのお仕事と、はい、もう一つはあのお客様が食べて笑顔になれるようなあのお食事を作るキッチンのお仕事の2つがあります。
そうなんですか、はい、あ、ね、メニューってどんなものがあるんですか？
メニューは、食事系ですと、はい、あのカレーとか油淋鶏とかなんかもういろいろあるんです。もう幅が広くて、カレードリアとかポテトグラタンとかすごいあの人気なのは油淋鶏の分なんですけど、そこからあと甘いものに行きますと、パンケーキ、もう女子大生に絶大な人気のパンケーキですとか、タピオカとかもあります。
あ、そうですか。
で、一押しなのは紅茶ですね。
紅茶？
はい、そうなんです。いろんなフルーツが入っていたりとか、
フレーバーティーだ。
そうなんですよ。あの味を楽しむっていうだけじゃなくって、その見た目も楽しめるっていうところで、すごいあのラビーズカフェの一押しになっています。
見た目が楽しめるってことはこう、はい、茶葉がバッと開いたりとかですか？あ、なんかそういうことじゃなくて、
それもそうなんですけど、うん、あのアイスのティーの方でいろんなフルーツが入ってて、こう可愛らしい感じになってて、もうぜひこれは来ていただかないとわからないんで、もう来ていただきたいところなんですけどもそうです、今流行りのインスタ映え。
ミュウ先生は行かれてますよね、ラビーズカフェは？
いや、もうしょっちゅう行ってますあの研究室に行くよりもラビーズカフェを覗いたらあのそこにいるとよく言われます
そうなんですか、はいはい、先生のお気に入りのメニューって何かあるんですか？
あの今あの彼女が言ったようなあのカレー、あのなんていうのかな、カレー系のドリアとか、それから、マグロが上に乗
った、マグロサラダご飯ですね、
なんかサラダご飯
とか、はい、そうなんですか、
ヘルシーな感じで行ってってるのでね。
そうですね。
あので、僕はあのそういう業界の人とかいろいろこうちょっと視察に来た人をお連れしてるんですけれども、はい、まあ、皆さん大変喜んでね、それとあの夕方からあのアルコールが飲めますのでね、ビールワインがあるので、そういうのもね大変まあいい雰囲気でねあ、いいですよ。
でもアルコールをちょっといただいて
そうですね、
すぐ駅ですしね。
そうそうそう、あ、そういうことですね。
確かに
最高ですよね、はい
はい、横 の、あのレクチャールームとも、はい、あのこうつながるような設計にしてますのでね、そのレクチャールームでパーティーをして、そのラビーズカフェからこう、まあ、ケータリングっていうのかな、こうメニューを提供してそこでパーティーを開くということもできますのでね、これから幅広い利用していただければいいかなという願いを込めて設計をしてます。
本当、はい、そうですね、はい、一般の方も
そうですね、
もちろんこう使うことができるわけです
よね。そうですね、あの事業部を窓口にしてますので、そこに申し込んでいただければ、うん、一般の方もあのレクチャールーム、まあ、オープンカレッジなんかがやってない時はですね、まあ、ぜひご利用いただきたいなというのを思ってます。
そうなんですね、はい、わあいいな。そしてあのジュミさんはここでバイトしようと思ったのはどうしてですか？はい、
もう4回生で正直みんな、うん、って思うんですけども、はい、なんかその4回生のあと少ない期間だからこそ、うん、なんかどこかで自分がまた頑張れる場所っていうのを新しく見つけられないかなと思って、こちらのカフェができるっていうことをこうずっと学校通ってて知りまして、うん、でそこであいいなって思って、はい、あのここでお仕事してみようって思いました。
そうですか、はい、楽しいですか？
いや楽しいです。私は直接そのお客さんと喋るっていうことが好きなので、うん、特にその接客の時にあのまあ、もちろんその形接客の仕方っていうのはあるんですけれども、あの こだわらずにこう自分のこうオリジナルの接客ができるっていうところも、あのカフェので働いてていいところだなっていうふうに感じています。
いやもうねそこをねすごい大事だと思うんですよ。マニュアルは大事なんですよ、そのお客様に失礼のないようにこうね、こういうふうにやりましょうっていうのは大事なんですけど、はい、その場その場でこうお客様が必要としていることとか、それをこう自分で考えてね、こう提供していく、ね、やっていくっていう、なんかそういうことが育まれる場所っていうのはすごい大事だなって思いますよね、はい、あのラビーズカフェの PR 改めてお願いできますか？
はいはい、ここのその場所は学生とか地域の方々とか、うん、あとは初めて鳴尾に来られる方、電車を降りて来られる方とかもいらっしゃると思うんですけど、はい、本当に年齢を問わずにたくさんの人々に、うん、あの訪れていただける場所だなと思っています。で特にそのさっきもあの伝えたんですが、はい、紅茶に力を入れておりますので、ぜひそのあの味だけじゃなくてこう見た目も楽しめるようなあの紅茶を皆さんにあの飲んでいただけたらなっていう風に思ってます。でまた美味しいあのパンケーキなどもありますので、うん、なんかちょっとあのおやつの時間にあの来ていただいたりとかすると私たちも嬉しいので、ぜひ待っています。
はい、時間は何時から何時までですか？
朝の8時から夜の22時までですね。
結構長い間、
はい、長い間
空いてますよね。
そうです、はい、
そうですか。朝8時からっていうのが嬉しいですね、
はいはい、
さあそれでは最後に三好先生、はい、あの全体のこの向上ステーションキャンパスのアピールお願いします。
そうですね、はい、先ほど来出てますようにその高架の下にですね、まあ、鉄を、うん、同会社ともいろいろ意見交換をしてこういう施設を作ったんですけれども、おそらく日本で初めての試みで、これからまあ鉄道を中心にあのこう街がコンパクトにこう成熟していかないとダメな時代を迎えていると思うんですが、そういう意味ではまあ大変先駆的な試みですのでね、あのぜひあの皆さん来ていただいたりご利用していただいて、鳴尾地域の新名所ということで、うん、まあ、育っていってくれれば嬉しいなと思ってます。それと今日ちょっとあんまり話に出ませんでしたけれども、はい、その向上ステーションキャンパスという、スペースがありまして、それでそのちょっと東の方にですね、それの別館ということでアネックス1アネックス2というのがございます、
はい、
それでアネックス1はあの健康増進系の施設で、アネックス2は、看護系の施設ということで、まあ、作っておりましてね、まあ、当面は、まあ、まず学内でいろいろこうオペレーションをやっていくんですけれども、その後はですね、まあ、地域の方にもこう馴染んでいただくような施設に、まあ、していけると思いますのでね、そこもまあ乞うご期待ということで、まあ、ぜひ一度あの鳴尾に足を運んでいただいて、地域を楽しんでいただければ大変嬉しいなというのを思ってます。
楽しみですね、はい、いや私ももう早速このラビーズカフェ含めて行きたいと思います。
アネックスワンであの運動もできますのでね、ヨガとかね、
あもうちょっと体を動かさないといけないから何でもできますね、
はい、何でもできます、
高架下で、
はい、
いや今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は向川女子大学生活環境学部学部長の三好恒隆教授と、向女ステーションキャンパス内にあるラビーズカフェで働く向川女子大学文学部日本語日本文学科4年の落ち海飛鳥さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学からのお知らせです。12月24日火曜日から向こう川女子大学の一般入試 A 前期と一般入試 D 大学入試センター試験利用型の出願受付がスタートします。出願登録はすべてインターネットからで、向こう川女子大学の受験生サイトから簡単に手続きすることができます。向こう川女子大学一般入試の出願には A 前期と B 中期のまとめて出願制度がおすすめです。1回の出願登録で同時に複数の出願をまとめた場合、入学検定料の併願割引の対象となり、 B 中期の1回目の入学検定料3万5000円が1万5000円になります。一般入試 D は大学入試センター試験の成績を使用して合否を判定する入試で、入試での成績が優秀な方に対しては奨学金を給付する制度も設けています。詳しい入試情報は入試案内または向こう川女子大学の受験生サイトでご確認ください。入試に関するお問い合わせは向こう川女子大学入試センターまで。電話番号は079845-3500 です。以上、向こう川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ。今夜は向こう川女子大学生活環境学部学部長の三好先生と、そしてステーションキャンパス内のラビーズカフェで働いている、向こう川女子大学文学部日本語日本文学科4年の落ち海明日香さんをお迎えいたしました。いやー、楽しいですね。って高架下でああやってステーションキャンパスができるって本当に珍しいケースですし、開かれた場所っていうのがいいなと思いました、一般の方も入っていただける、そして、そのステーションキャンパスの中ですよね、そこもこう行き来できる、自由に行き来できるっていう、そういう作りにしているのがとっても自由でいいなというふうに思いました。さて、次回なんですが、次回も向こう女ステーションキャンパスにある施設をご紹介していきます。向こう女ステーションキャンパス内の港銀行鳴尾支店で働く卒業生、向こう川女子大学短期大学部人間関係学科卒業、中島真也さんをお迎えします。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向こう女ラジオと読む向こう女ラジオの2冊、そして向こう川学院のキャラクターラビーが登場する絵本うさぎのラビーと色切りバサミをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは12月25日水曜日、番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。